犯された通信の秘密。創価大事件の背景。異様な法廷。創価学会系弁護士ずらり。全員有罪で決着したはずの事件が再び燃え始めました。一面情報。創価大グループによる携帯電話通話記録盗み出しは、元学会員らの告発で、対立団体に対する組織的犯行の疑いに発展してきました。事件の背後に隠されてきたものとは、異様な光景でした。昨年11月5日、東京地裁419号法廷。被告席には、創価大の学生課副課長と剣道部監督、元警視庁巡査部長、同大学出身で、ドコモシステムズの神村英二社員以下、肩書きは事件当時。監督の女友達の異性関係を探るため、共謀して、女性の通話記録を不正入手した、という事件でした。浮気調査で、通信の秘密侵害という重大な事件とはいえ、いわば、浮気調査という単純な動機のこの事件に、創価学会が異様な対応を示しました。その一つは、こんな裁判の傍聴に学会関係者が詰めかけたこと。抽選で傍聴権を手に入れた彼らは、改訂する野心権にメモを取り始めました。手にしているのは同じ大学ノート。もう一つは、11人もの大弁護団。しかも、創価学会副会長である福島博光、松村光明、築地信行氏ら全員が学会系弁護士。創価学会挙げての対策という感のある布陣でした。ところが、被告も弁護団も、犯罪事実については全く争わない。ひたすら反省している、指摘で一過性の事件だと繰り返しました。2時間で判決。事件をこれ以上拡大させない。その意図が露骨に見える法廷戦術。それは、逆に、何かを隠しているという疑いを深めることにもなりました。起訴状朗読から論告休憩、即日の判決言い渡しまで、わずか2時間余り。全員、有罪、執行猶予付きが決まると、被告と傍聴者が歩み寄り、手を取り合い、感涙の場面も。そこには、隠しようのない安堵感すら漂っていました。事件発覚後、ドコモシステムズを解職された神村被告は、すでに再就職先が決まっていました。弁護団の斡旋です。そこまでして、そして、3人の有罪を盾にして守らなければならなかったもの。その一端が、今回の元学会員らの告発で、水面に姿を見せ始めました。浮気調査の不正は余罪、本体は、より組織的で根の深い犯罪ではないかという疑惑です。告発状は指摘します。本件は、単に、電気通信事業法等に違反するだけでなく、本質的には、憲法の保障する信教の自由、通信の秘密を侵害する悪質な犯罪である。教唆、共謀者、脱会者、敵対者を追跡。告発人の二人が、創価大グループの携帯電話通話記録盗み出し、事件を捜査中の警察から、あなたの記録も調べられていると知らされたのは、昨年9月。心当たりは？刑事の問いに、大いにあると答えました。知り得ない情報。告発人の佐藤聖子さんは、創価学会が、撃滅の対象にする日蓮召集の信徒団体、妙観光の副校頭。学会批判の記事を載せている月刊誌、行商編集長でもあります。身辺を探られているという体験を何回もしています。当事者以外は、知り得ない電話の内容が、学会系文書に載るというような例もありました。もう一人の A さんは、学会大会後、一緒には住めないという夫と離婚。彼女が経営する学習塾の父母の間に、A は精神病という噂が流されました。学会男子部員が自宅に侵入しようとしたり、買い物先で、先生、池田大作名誉会長を信じないのか、と怒鳴られたことも。あるジャーナリストの取材を受けると、学会外郭組織の幹部職員である、前夫から、ブラックジャーナリストに関わるな、と電話。前夫が、なぜ、そんな情報を知っているのか、ゾッとしたと言います。脱稿逃走マニュアルという学会内部文書があります。脱会者、死亡しておればその家族のカードを作り、原本は、塾教専部長が保管し、コピーを県に提出すること。転居すれば、移転先の住所を確認することなどと書かれています。教専部とは、脱会者や敵対者の動静調査を専門にする部署。告発人の二人は、その主要ターゲットの立場にあるのです。創価大グループ。ところで、実行犯として告発されたドコモシステムズの神村社員は、二人の通話記録を盗み出すことができても、 二人の存在を知る立場にはありません。彼に二人の名前を教えたのは誰なのか。そこで浮上するのが、昨年、別件の通話記録盗み出し、事件で有罪になった創価大グループ。この時、加村被告に犯行を指示したのは創価大学生課副課長でした。創価学会全国副青年部長という要職にある同副課長のもう一つの肩書き。情報収集機関、共選部、前出メンバーという肩書きです。告発状は、加村に、本件の実行をそそのかして共謀した人物が、同副課長らであることの蓋然性、確実性は極めて高いとしつつ、仮に、別人物だったとしても、学会関係者の範囲内に属することは疑いがないと述べています。事件を解くキーワード、それは、創価学会です。不可解な捜査。長所はどこへ？NTT ドコモ情報システム事務所があるビル。1階出入り口は、厳重なチェック体制が敷かれています東京、江東区。自分の通信の秘密が侵されたと知ったとき、言葉が出なかった。電話を手にするのも怖かったと、佐藤聖子さん。もう一人の女性 A さんは、娘の怯えが激しく、しばらくタクシーで通学させたと言います。ドコモシステムズの加村英二社員や、創価大の副学生課長らが、別件の通話記録盗み出しで逮捕されたことは、新聞や週刊誌で知っていました。警察は、それを確認した上で、あなたの記録も調べられていると通告。A さんは、副課長の名前も聞かされています。彼女の記録を盗まれたのは、昨年3月7日で、同日から約2ヶ月前までの記録が、それでわかることも警察で聞きました。A さん親子は、それぞれ、深川署で事情聴取に応じました。A さんは、問われるままに、創価学会入退会や結婚と離婚の経緯から、学会による仕打ちまで、克明に説明。4時間余りの調べの後、続きは、明日、A 宅で、となりました。様子が急変。翌日、刑事の様子が急変していました。状況が変わったなどとし、前日の調書に押印させ、世間話だけで引き上げました。調書は、ほぼ私の言った通りにまとめられていたと言います。佐藤さんも同じ。前日の電話では、捜査に協力してくれるか、と熱心だったのに、深川署では刑事事件にならない。佐藤さんがアクセスされたのは、料金システムではなく、電話の持ち主などを調べる顧客システムで、これは犯罪にならないという理由でした。しかし、NTT ドコモ広報部の説明でも、両システムは互いに独立した仕組み。取り違える可能性はまずありえません。警察は、その後も A さんに、創価大卒業名簿など資料提供の協力を求めています。佐藤さんや A さん以外にも、多数のデータが引き出されているとも言われています。にもかかわらず、立件したのは、創価大剣道部長の浮気調査に関わる事件だけ。本当の解決を。それにしても、私と娘の、あの詳細な調書は、どうなったのだろう。A さんの疑問は、深まるばかりです。佐藤さんは言います。宗教上の感情からではない。国民として、こんな人権侵害を許すことはできない。そして A さん。告発人になれば、どんな仕打ちを受けるか。恐ろしく、躊躇もした。でも、泣き寝入りばかりでは、本当の解決はできないと思ったのです。